Matthew chapter 5. Today we're going to look at the first 12 verses. 今日また5章なんですけど、1節から12節まで学んでいきたいと思います。
Jesus has already begun his public ministry, right?
イエス様もその公ミニストリー、公のミニストリーをすでに始めて、もう先週見たのは、もういろんな人、たくさんの人がイエス様から聞きたかったんでしょうね。
A lot of people wanted to hear from Jesus. We saw this last time.
A lot of people wanted to be healed. 多くの人も癒されたかったとか、多くの人もイエス様の奇跡とか見たかった、目撃したかった。
Many people wanted to witness his miracles, wanted to be healed, wanted to see, you know, Jesus. Remember, you know, anywhere between 20 to 50,000 people around him at any time, right?
だからもう2万から5万人ぐらいがいつもイエス様の周りにいたと言われてるでしょう。
And today, as we begin in chapter 5, we're going to start what's called the Sermon on the Mount.
で今日5章に入ってこの三条の水訓っていう箇所を見ます。
Actually 5, 6 and 7 have the Sermon on the Mount.
5章、6章、7章までは実はこの三条の水訓の話が書いてあるんですけど、今日は1節から12節までだけ。
But today we're just looking at the first 12 verses. The Sermon on the Mount was sort of Jesus' trainingFor disciples, for those who are following him.
で、この三条の水訓っていうのは、このイエス様の弟子たちのもう訓練みたいだったんでしょう。もう本当に実践的な話。
It was very practical. You know, as Christians, as followers of Jesus, he gives us clear instructions on what that looks like.
だからもしイエス様を信じたら、自分がクリスチャンだったら、クリスチャンとはどうあるべきかをこの教えられたんでしょう。生き方とか、
how we should live. You know, many people look at the Sermon on the Mount and they call it the law of the New Testament.
多くの人は三条水訓を見て、あ、これは新約聖書の律法だと言ってます。
Just as God gave the law and commandments to Moses in the Old Testament,Here Jesus is going to teach like similar to the law, it's rules, right?
だから神様があのシナイ山でモーセにその10回とかその律法を与えられたように、これからイエス様がこういう、まあ、指示みたいな話をする、説教をするんですよ。
And then there's something about rules I think human beings, people we kind of like, you know?
で人ってルールとか律法みたいなことって好きかもしれない。
I think it feels good when we do well. Right? There's an accomplishment, a feeling of accomplishment.
なぜかというと、うまくできたら、この達成感とかってあるでしょう。
And in the Christian world,
same thing, right? で、クリスチャン世界の中にも同じことがあるでしょう。
And, you know, we would call people who always want to follow rules legalistic, right?
でも、クリスチャン世界の中に、このいつも律法を守りたい人がいたら、まあ、その人は律法主義的って、律法主義者だと呼ぶでしょう。パリサイ人みたいのように。
Just like the Pharisees, you know, who take the Bible and then, I'm going to keep it the best that I can.
だから聖書を読んで、聖書を見て、じゃあ頑張って全部守ろうとしてる人って。
You know, of course, if we follow God's law, there's benefits, right? There's blessings.
もちろん、この神様の律法とか従おうとしたら、従えることができたら、従うのができたら、益とか祝福がある。
You know, all over the Old Testament, for example, the people of Israel, they're commanded to keep God's law, right?
例えば、旧約聖書の方に見ると、もう律法を守りなさい、守りなさいと神様に命じられたでしょう。
But the problem is what happens when we try and keep the law?
でも一つの問題があるでしょって、頑張って全ての律法を守ろうとしているとき何が起こるのかね。まずプライド、高慢とかになるでしょう。 First of all, we get really prideful and everything becomes this competition that in like the Pharisees. で、本当にパリサイ人のように全て競争、この挑戦になってしまう、競争みたいでしょうね。僕がみんなより OK でしょ、だから僕が絶好調、みんなはダメとか、 I'm fine, I'm better than you, right? But another problem, and this is the biggest problem when we try and keep the law, is that we forget the purpose of it, that we cannot keep it in the first place. でも一番大きな問題、頑張って守ろうとしているとき一番問題っていうのは、まずこの立法の目的を忘れてしまう。実は立法を守ることが無理。 We cannot keep it. The whole purpose of the law is to point us to Jesus. なぜ聖書の中に立法があるのは、ある目的っていうのは、全ての人イエス様の方に導くことです。 It shows us that we're sinners. 自分たちが不完璧だ、私が罪人だと、私の欠点とかが見えてくるんですよ。 Galatians 3:24 says, Therefore the law is our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith. もうガラテヤの3の24節にこう書いてあるんですけど、こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです。 We cannot keep it. 守れないんだ全部。 If you've broken any of the Ten Commandments, any of the laws, one time only, right? We're sinners. We deserve hell. だからモーセの十回とか聖書の律法とか一回だけでも破ったら地獄に行く値する罪人だけですよね。 So what do we do? だからどうすればいいかな。 You know, as we study through this Sermon on the Mount, we realize we can't always do what Jesus is teaching here, right? だからこれから三条の水君を学んでも、イエス様が教えられていること全部守れないとすぐ分かるんだ。
But because of that, here's where grace comes in, right?
でも守れないって分かってるから、ここで恵みが登場します。
We're saved by grace through faith. 恵みのゆえに信仰によって救われた。
だからイエス様のために生きようとする。まず
First, we live for Jesus, right? We rely on him. イエス様に頼ろうとする。 And he saves us.
もう私たちを救ってくださるから。
Our salvation is not based on performance.
私たちの救いってのは、あの自分の私たちのパフォーマンスによるものではない。でもまあパフォーマンスによるではない、立法を守ることと関係ないって言って、じゃあ聖書を捨てようと思うのはおかしいでしょ。
But if we go, ah, then the Bible doesn't matter, then let's throw out the Bibles. That's strange, right? No, you know, looking to obey our Bibles doesn't make us sinless, but it does help us to sin less.
だから聖書を読んで、もうイエス様についていこうと、従おうと、選択したら、選んだら、もうこの世に完璧な人間になるわけはないけど、私たちの罪の量とかも減ると思うんですよ。
Actually, the Bible says we're sinless in the eyes of God. I can't explain that. もう聖書読むとって、神様の見方
の方から、神様が私たちを見て完璧な人だと認められているって聖書に書いてある。それは説明できないけど、でも実践的に見ると実は完璧になってないけど、だんだん罪を犯さないようにとかなれるでしょ。
We're not perfect, but we sin less, I believe, you know? We still make mistakes.
No one's perfect. もうもちろん失敗とか過ちあるんですよね、みんな。完璧じゃないけど。でもイエス様が教えられた通り、生きようとしたら、もう、犯している罪の量が減ってくる。少なくなるんだ。で、私たちの人生も変わる。And our lives change, you know, when we desire to live as Jesus taught. Because God changes our hearts. なぜなら神様が私たちの心を変えてくださるから。And so as we go through this, we're not trying to, you know, sort of hike up our pants and do it all, okay? だからこれから、もう、イエス様の教えを見て、じゃあ全て頑張ろうよ、全部守ろうよって言ってない僕は。ただこれを読んで神様の基準を分かるようになるだけ。 As we read this, what we're going to see is God's standards. The standards of His kingdom, 天国、御国の基準が見えるんでしょう。 And if we're Christians, if we're disciples of Christ, then we should be influenced by that, right? でもし自分がクリスチャンだったら、そういうことで影響されないといけない。もうイエス様はどのぐらい私たちの日常生活の大事な方ですかとか。How important is Jesus in our lives? So let's get into it. Let's read verse 1. 一節読みます。その群衆を見て、イエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来たと。You know, up until this point, there was a lot of ministry, a lot of people, right? 今までたくさんの人が集まってきたよね、イエス様の周りに。もう多くの人とかってイエス様に何かをしてもらいたかったとか。They want Jesus to do a bunch of stuff for them. You know, here it says that Jesus sees this multitude and he goes up a mountain. でもここにイエス様がその群衆を見て山に登られたって書いてあるんですよね。もうみんなから逃げようとしよう。でもないと思うんですよ。I don't think he's running away from everyone. But it says he goes higher up and then he sits down and everyone's standing to hear him. In those days, the teacher got to sit. Everybody stood up. We should try that. No. で昔そうだったの。教師が座って聞いてる人みんな立ってる。それは多分寝れないように。Nobody can fall asleep, you know, when you're listening to the teaching. But, This is a serious message, you know, again, that Jesus wanted to share. もう訓練するために、みんな訓練されるために、本当に大事なメッセージがあったから、弟子たちにとか。And maybe not just the 12 disciples, but there were other people there too. だから12人の弟子たちしかいなかったわけもなくて、他の人がいたと思うんですよ。But the fact that he went up the hill kind of shows us that the people who are serious to hear from him went up the hill too, right?もうだから山に登られたことっていうのは多分ね、もう本当にもうイエス様のことを本当に聞きたかった人って一緒に山登ったんじゃん。楽でもなかったと思うんでしょ。I don't think it was an easy thing to do. But Jesus wanted more than just the outward stuff, you know, the miracles and stuff. He wanted people to hear the heart of God. He wanted people's hearts to be changed, right? イエス様はみんなちゃんと神様の御言葉とか聞いてほしかったの。心から、例えば表面的な奇跡とか癒しとかだけでもなく、もうこれはもう内緒の話じゃないでしょうね。だから私たちが読んでる。でもただ弟子たちを用いて、他の人を用いて、このメッセージ、福音とかメッセージとか全部広めたかったんですよね、イエス様が。もうだからさらに遠く、さらに高くついていこうとしている人たちにこのメッセージをあげたと思うんですよ。 So the people who are willing to go a little further, a little higher with Jesus were able to hear this message. And I read this and I think, well, how serious are we about hearing from the Lord, right? だから僕はこれを読んで、じゃあ僕はここにいるみんなはどれだけ本気で神様に従う聞こうとしているのか。Right? Do we do things by habit, right? Like no expectation. 例えばね、よくあるんですよ。習慣的にもう期待もせずいろんなことするでしょ、クリスチャンでも。
Like when we come to church, for example, right? Because this is church, this is Sunday. Do we pray and ask God to speak to us before we come? Do we say, God, I'm going to worship you and I'm going to sing to you because you deserve it before we come?
例えばこれ日曜日教会だから、例えば教会来る前にとか、神様今日私に本当に御声で語ってくださいと祈ってる。もう賛美も全てあなたにふさわしい方だから、賛美も思いっきり歌えるようにと祈ってる。
That's a good habit to have. それはいい習慣ですよね。それは Because God wants to speak to us. God wants to teach us. God wants us to worship.
なぜなら神様はみんなに語りかけたいと思うんでしょう。教えられたいと思うんでしょう。
賛美してほしい。ただ聞いてるのかって。Remember Jesus told all the churches, he who has an ear, let him hear, right? We got two.
もうイエス様も7つの黙示録の7つの諸教会に耳のある者には聞きなさいって言ったように、もう耳2つであるでしょ、私たちは。
だから弟子たちとかイエス様についていった人はこういう期待があったかもしれない。 I think the people who were following Jesus expected to hear from him. What is he going to say?
And then verse 2, で2節。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められたって。
And he's going to teach them. And what we call this, what we're going to look at today from the first 12 verses is what we call the Beatitudes.
で、これからこの8つの幸いっていう説教、8つの幸いっていう話があるんですよ。
From here, Jesus is going to explain 8 character traits of Christians, of citizens of heaven, if you will.
だからこれからイエス様がこの天国民のもうクリスチャンのこの性格特徴を説明するんですよ。
You know, if we're Christians, these are 8 things we should desire to be, to do.
もし自分がクリスチャンだったら、クリスチャンとしてこれは全て望むべきことだって。
Some people call them virtues. We call them blessings. ある人はこれは美徳ってこれを呼んでるとか、祝福と呼んでる。
But when we put our faith in God, when we look to live this way, it is a blessing. でも神様に信頼しながらこういうふうに生きようとしたら、もちろん祝福されるよって。
So let's look at the first one, verse 3. まず
一つ目は三章三節。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと。
The first thing, it says blessed here, right?
でまずね、この幸いですって書いてある。それを注目してほしい。
If I were to ask you, what does that mean to be blessed?
この幸いであることはどういう意味ですかってみんなに聞けば、どうやって説明してくれるのかな。
I think, I'm just guessing. My opinion is that we would probably explain it emotionally.
僕の推薦、僕の意見だけど、多くの人はこの幸いのことを説明しようとしているとき、この感情的な説明があるかもしれない。幸せなること、喜ぶとか、でしょ。
We have joy, we're happy.And of course, that's part of it, right?
で、もちろん、幸いって喜び、幸せのこと。
But there's something even deeper than that.
でも実は、それより深い、もっと大きな意味がある。この幸いってこと。
You cannot just explain it by emotions and outward circumstances.
だから、外側の状況とか、自分の感情だけで説明できないと思う。
Because this joy is something that comes from God, right?
なぜかというと、この幸いものって、喜びと幸せは神様から出てくるもの。
There's a satisfaction that God can give us in spite of how we feel.
だから、どんな気持ちがあっても、神様が私たちに与えてくださるこの喜びとか幸いなことがあるってわかるでしょう。
This is the joy that a person has even though they're, you know, let's say they're in a hospital with cancer.
どんな、この、誰が幸いなの？例えば、 入院がんがあって入院してる人クリスチャンが喜びあるクリスチャンとかはこの幸いでしょ意味でしょ
Or it's a joy, it's a happiness that someone has maybe even though they lost their job or even if they're dealing with difficult things
そして他の人は例えば苦難とかを直面してるとか仕事も失われたとかそれなのに喜びがあるってそれ神様の喜びですよね
It's a joy that comes from God It's a joy that comes when we have a relationship with Jesus
イエス様との関係があったら出てくる喜びとかだからそれ以上僕はごめんね説明できないんですけど
I can't explain more than that but I can explain how to get it
だからこの幸いなことってこれ以上実は僕の単語で言葉で説明できないけどどうやって受け入れられるか説明できるんではっきりと
It's through faith It's by trusting and relying on Jesus
信仰によることだからイエス様に信頼しようとしたらイエス様従おうとしたら幸いなものになれるよ
And Jesus says first here, so you're blessed if you're poor in spirit.
で、まず、心の貧しいものは幸いですとイエス様が言われたでしょう。
Poor in spirit.
心の貧しいものってどういう意味ですか
People who are poor in spirit are those who realize that their spirit is poor.
もう心の貧しい人って、霊が貧しいと分かってる人って。
In other words, your spirit's dead.
自分の霊は死んでると分かってる人って。罪があるから。
Because we're sinners. And so these poor in spirit are the people who aren't prideful and the people who know they need a savior, right?
だから心の貧しい人ってプライドがなくて、もう救い主が必要だと分かってるでしょう。
You know, when we search for God,100% you're going to find him.
神様探し求めたら絶対見つけるんでしょう。
When you search with him with your whole heart, the Bible says,
心を尽くして探し求めたら聖書に書いてある。
And so when we recognize our sin and we pray for forgiveness and we receive Jesus into our hearts and live for him,We receive his inheritance, right? The Bible tells us.
だからイエス様を信じて自分が罪人だと分かって悔い改めて祈ったらイエス様の許しを受け取ったらイエス神様からの資産とか全部受けるって聖書に書いてある。
1 Peter 1, 3-5 said, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope.Through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time.
第1ペテロ 1-3-5 私たちの主イエス・キリストの父である神で褒めたたえられますように神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも朽ちることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており終わりの時に表されるように用意されている救いたいと救いをいただくのですと。
When we give our lives to Jesus, right, we receive an inheritance. The kingdom of God.
だから自分のすべてを神様、イエス様に捧げようとしたらって資産があるんです。資産、その資産とは天の御国だ。
And then verse 4, で次に4節。
悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。
Those who mourn are blessed.
悲しむものってみんな悲しむことあるでしょ。もう今も悲しんでるかもしれない。
Everyone mourns. Maybe you're mourning right now.
You know, it's funny because you read this and you think, mourning, blessing. This kind of seems like polar opposites.
ちょっと興味深いことだけど、この悲しむこととこの喜ぶこと、幸いなことって見たらなんか正反対の言葉に見えるでしょうね。
But again, it's a blessing that comes from God, right? When we mourn, God comforts us. He blesses us.
でも神様からの幸いなことだから、悲しんでも神様が私たちを慰めてくださって、喜びとかを与えてくださる。
2 Corinthians 1:3-5。第2コリント1章の3節から5節。Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort.Who comforts us in all our tribulation that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ.
第二コリント一章三節から五節私たちの主イエス・キリストの父である神憐れみ深い父あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように神はどのような苦しみの時にも私たちは慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難が溢れているようにキリストによって私たちの慰めも溢れているからです。
Right, God is the God of all comfort.
あらゆる慰めに満ちた神ってここに書いてある。
Especially when we mourn over our sinfulness, you know.
特に自分の罪のことで悲しんだらとか。
The Bible actually says that godly sorrow that leads to repentance. There's a godly sorrow that leads to repentance.
聖書にはね、自分の罪を悲しんだれって、この神の御心に沿った悲しみがあるよって。
You ever get frustrated with your own sin nature, with yourself?
自分のことでイライラしたことがある。あるでしょ?え、なんで同じことやってる神様って、やりたくないのにと。ローマの7章を読んでみたら、パウロも同じこと戦ったんですよ。
If you read Romans 7, Paul dealt with the same sort of thing, you know? Why do I keep making the same mistakes, Lord? What's wrong with me? You know? Well, God will comfort you.
神様が慰めてくださるよ。
Verse 5, 5節、
柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。
柔和って書いてある。It says, blessed are the meek. You know, if I was to explain what does meek mean,
柔和ってただの柔和じゃなくて、この優しさとか謙遜あることって、こういう含めて柔和の意味があるんですよ。
It's talking about meek means being gentle and humble, even self-control,
あと自制あることも大事。
We need all of these words to explain what meek means.
だから全部含めて柔和の意味がわかるんでしょうって。
You know, some people think meek equals weak.
ある人は柔和イコール弱いっていう意味と思ってる。
Oh, Jesus says to be meek, so I'm just going to lie down and be a doormat. You know, I'm just going to agree with everything.
もうイエス様が柔和になりなさいって言ってるから僕はじゃあ玄関のマットみたいに体を横にしてじゃあ全て賛成するよって踏みつけられるよって
That's not what weak, meek means
柔和ってそういう意味ではないんですよそれは弱さだけでしょうね
That's just weakness.And weakness like that is selfish when you think about it.
で、そういう弱さばっかりすると、実はわがままのことだけでしょうね。もう迷惑かけたくないから、銀貨マットになるよって。その弱さはわがままでしょ。
That sort of weakness is selfishness. I don't want to cause trouble. But being meek is having strength, but not having to use it all the time.
でも、柔和ってのは実は、力とかはあるけど、いつも使う必要ない。
It's like a horse, a trained horse.
例えば、よく訓練されてる馬みたいに。馬って力持ちでしょ?
A horse is strong. It has the strength to run around and do whatever it wants. We can't stop a horse. 人間と馬が戦ったら人間が負けるでしょ。やりたいことやりたかったら何でもできるでしょ、馬は。でも全てコントロールしてるって。But everything's controlled. He's not wild and crazy. だからクレイジーでいろんなそういうワイルドなことしてないだけって。だから従順の意志みたいがあるんですよ。It's a willingness to submit. Right? So it's the strength of self-control. だから自制の力って意味ですよ。I'm thinking about others, so even though I can do this, I'm not going to do it, right? だから他の人を考えてるから、できてもやらないよ。Meekness is knowing your rights, knowing what you're entitled to, but not demanding it. 柔和ってのは、自分の権利とかを知って、でしょ？自分が何をする権利があるかを知りながらそれを要求しないこと。 For the sake of others, 他の人のために従うとか。 Entitlement, right? That's a powerful thing. Oh, why not? Why can't I get this? Why not? I have rights. 僕権利があるからもらうでしょ。権利があるからくれとか、権利があるからするよ。いや、柔和ってのは要求必要がない。Jesus said it's that attitude, that self-control that will inherit the earth. そういう柔和、この自制あること、こういう態度があれば地を受け継ぐってイエス様が教えられたでしょう。You know, it may look like you're losing out of context.で文脈外そういう状況を見ると、あ、自分が負けてると思うでしょ。庭があるとき、あ、あの人は弱いでしょって勘違いされるでしょ。弱くない。なぜなら全体的にビッグピクチャー見れるからって。神様に信頼して今少しだけ捧げても庭で将来天国も全て得るんじゃん。 Right now, if you're giving up a little, it might look weak, but no, we know the big picture. We're going to inherit everything. We want to do things God's way. だから神様のように全てやろうとしてる。 You know, Jesus didn't have to go to the cross. Right? He could have winked and everyone would have blew up. 例えばイエス様は打たれて十字架に行く必要も、あの実は実際の必要がなかったでしょ。力がないからってわけじゃないでしょ。もしこうやってまぶたきしてピンとしてみんなボン爆発されるでしょ。そういう力があったのに神様の御心を考えながら柔和があった。 But he was thinking about what God's will was and he was meek. That's the meekness that we need. そういう柔和が必要でしょうね、クリスチャン。And then verse 6, 6節。
義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。
You know, everyone gets hungry, of course, for food, right? みんな食べ物食べないときお腹すくでしょ。But we also know that our spirits can get hungry. でも霊も飢え渇くこともできる、あのがあるんでしょう。渇きがあるんでしょう。There are many things that people hunger for. Their spirits hunger for.
人間っていろん、人間の霊っていろんなことを求めてるんでしょう。上渇きで。
Things like fame, fortune, power, authority, success. All kinds of things, right?
例えば、名声とかお金、権力とか権威とか成功すること、success とか。植えていくでしょう。
And Jesus says, if there's anything you're going to hunger for, the most important thing is righteousness.
でも植えなければならないものがあるとすれば、イエス様がね、それは義でしょと教えられてる。神様のこと。
It's about God. 神、
のために生きることとか、神の方法でやることが、living for God, doing things His way. And when we live for God, He fills us. で、神様のために生きようとしたら、求めたら、神に満たされる。Let me ask you this. Are you dissatisfied? だから、ここにいる誰か不満がありますか？Are you always depressed or down or negative about everything? だからいつもネガティブで全てを見ているか、いつも失望とか絶望にしているのか。The Bible says, seek God and His righteousness and everything else will be added to you. 聖書に書いてあるのは、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。All these things will be added to you. これらのものはすべて加えて与えられるって書いてある。これらってどういう意味？ What does this mean? All these things. Well, you look at the verses before. This is Matthew chapter 6:33. 今マタイ6の33節こういうこと書いてあるでしょ。でも30、31、32その前に読んだらこれらって書いてあるんでしょ。何を食べるのか、何を飲むのかとか、何を着るのかって、もう明日どうなるのかとか、そういうことはこれだって。What are we going to eat? What are we going to drink? What are we going to wear? What's going to happen tomorrow? What's going to happen in the future? That's what these things will be added to you. You'll know when you seek God. 神様を求めたら、すべてそういうことを満たしてくださる。
I've been asked many times, how come you're a pastor? Did you go to school for that?
何度も聞かれたことあるけど、なんで牧師なのかって、トラビスはって。進学校行ったの？
No, I didn't.
行ってない。
I graduated from university and I finally graduated after almost 8 years with an art degree.
いや、まあ、大学卒業したんだけど、美術で。卒業したんだ。
So why are you on pastor? Like, did you want to be a pastor?
だから牧師になりたかったの？ No, to be totally honest, I didn't know what I wanted to be. 正直どうなるのかって全く知らなかった僕は。まあ無責任な話に見えるけどね。It looks like I was totally responsible.
But the 10 second story is.After college, I just thought, I'm just going to pray, and God, whatever you want me to do, I'm open for it. It might sound too easy for you guys, but that's what happened.
で、10秒で説明できるけど、僕は卒業してから、どうなるかどうなるか、たくさん恐れとかがあって、じゃあ、数ヶ月、ちょうど夏だったから、夏中、例えば断食して祈るよって、もう神様何でもいいから。全てあなたに捧げるだけと決断したんで僕は。
And I started to pray. And like within the week, church hired me to paint classrooms.
で、祈り始めて、で、1週間以内ぐらい、ホノルルの教会が私を雇ってくれたんだ。教室に、ペンキを塗るため、絵を描くためとか。
And I was done with that, and they're like, you want to just stay 3 months? You want to stay after 3 months? You want to stay 6 months? After 6 months, won't you just stay on for the year? All of a sudden, they're training me to be a pastor.
で、書き終わって、じゃあ3ヶ月、仕事ないでしょ？じゃあ3ヶ月ここで勤めるって。おお、もう何もないからいいよって、神様に祈ってるだけだから。で、いろんなことした。
Cleaned a lot of toilets, polished a lot of brass.
たくさんトイレ掃除したとか、ドアノブとかよく磨いたとか、ラジオステーションにも働いたし、カフェにも働いて、もういろんなことしたで、3ヶ月、その後6ヶ月、その後1年。で、ずっと、ベストキッドの宮城先生のように牧師になるの訓練がたくさんあったんだ。
And through that, they were teaching me how to become a pastor, how to lead.And all of a sudden, I was in charge of Sunday school.
で、1年か2年経って僕、日曜学校の牧師になったんで、もう何も進学校とか行ってなかったとか。
But when we seek God,
He knows. でも神様求めたらあらゆる点が加えてくださる。
I'm not saying everyone's going to be a pastor. Probably not. But don't have to worry so much, you know?
だからみんな牧会にしてって言ってない。ただ知らないことがあったら神様思いっきり求めようよって。満たされるから。
And he'll fill you. Look at verse 7, 7節。
憐れ深い者は幸いです。その私たちは憐れみを受けるからです。
Jesus often taught about showing mercy. 憐れむことについてイエス様よく教えられたんだ。
許し。
You know, through the work of the cross, God has forgiven all our sins, right?
この十字架の働き通して神様が私たちの全ての罪を許してくださったでしょ?
Again, this is another thing I can't explain, but the Bible tells us all our sin, past, present, future.
まあ、またこういうこと細かく説明できないけど、聖書に書いてある全ての罪が許された。過去、現在、将来のも。
If we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness, right?
もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たち全ての不義から清めてくださるって。
And if we're forgiven by God, it's literally here, our duty then to forgive others.
で、もし神様に許されたら私たちが他の人を許さないといけない、ね、確実に。
We show our gratitude and our humility from what God has done for us.
だから自分の身を低くして感謝しながら許されたように他の人を許さないといけない。
The Bible actually tells us in numerous places, for the sake of time, I'm not going to turn to them all, but Jesus taught that if we receive God's grace and we refuse to show it to others, what's going to happen?
新約聖書、イエス様の教えの中に、例えば許されて他の人を許さなかったらどうなるのって、そういう教えたくさん書いてあるんでしょ、実は。全部見ないけど、今は。でも許せない気持ちがあったら本気で神様から許しもら受けたのっていうことになるんでしょう。
If you cannot forgive, then have you really been forgiven by the Lord? Matthew 6, 14, 15 says, For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.
もし人の過ちを許すなら、これマタイ6の14、15。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を教えてくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。
Pay attention here. This is important. これ大事なことです。 As God has done to us, we should do for others.
神様がなさってくださったように他の人にした方がするべき。だから憐れまれたら神様に他の人は憐れまないと。
And if God showed us mercy, we need to show mercy to others. Verse 8, 8節。
心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。
Now you think about the Pharisees and all these religious people during Jesus' time. They understood this importance of purity actually, right?
パリサイ人とかもう宗教的な頑張ってる人たちとかって、この清さの大事さって分かってたでしょ、イエス様の時代には。
And so they would, what they would do is they'd do all these ceremonial rituals. They'd wash up and all this stuff.
だから霊的な儀式みたいなのをたくさん行ったんだよ。手洗った、よく洗ったとか、いろいろ洗ったとか。
And Jesus called them out on that.
で、イエス様がそういうことを責めたんだ、もう指摘したんだって。
外側だけなら十分じゃない。不十分。If you're just worried about the outside stuff, it's not enough. And he quoted, actually, Jesus quoted Isaiah 29:13. The people honors me with their lips, but their heart is far from me. で、イエス様がイザヤ書を引用したんだけど、されたんだけど、口先で、敬うが、心は私から遠く離れているって、イエス様が言われた。Jesus actually called the Pharisees whitewashed tombs, white on the outside, dead bones in the inside. だからイエス様もパリサイ人にこう呼ばれたんだけど、この白く塗った墓って、外が白っぽいけど、中身は骨とか死しか入ってない。ただの偽善者だったから。They're just hypocrites, showing off for nothing.この自慢したんで、いろんな外側のこと、でも中が臭かった、腐った。 Showing off on the outside, but they were rotted on the inside, you know. Oh man, there's a lot of application here. これもたくさん適用があるんじゃない、現代にも。 Look at today, you know. We show off how good we are, right? We show our face on the book. Right? 自分の顔見せかけるでしょ、自分のフェイスを本で見せる、フェイスブック、いいところだけを見せかけしてるとか。 It's called virtue signaling, you know, new vocabulary in the last couple few years, right? もう新しい英単語が出てきたんで、前この話したんだけど、美徳シグナリングっていう、まあ、自分はこの virtue は美徳ってに溢れた、この道徳的に良い人間であることをみんなにアピールしてる。You think God knows what's real? で、神様が何が本当かどうかって知らないと思うの? So we do a bunch of stuff and we're saying, oh, it's for others and we're trying to look good, but there's no reason to do it, you know? It's just showing off for nothing. だからいろんなこと頑張って、いろんなことして、もうみんなのためにこうやってるよって言ってるけど、実は意味がない。もう自分も信じてないから。真理に基づいてないから、もともと。Because it ain't based in truth, you know? But we want to appear pure, right? でもその清さ、良さを見せかけようとしてるだけ。It's no different than a Pharisee. パリサイ人と同じ。全く同じだ。It's selfish motives, you know? Because the motives are bad to begin with. 動機がもともと悪いからって、わがままの動機でいいこと見せかけようとしてるだけでしょ?偽善。Hypocrisy. That's not the purity God wants. Obviously. まあもちろん神様はそういう清さとかを求めてないでしょう。Man looks on the outside, but God looks at our hearts. 人は外から見てるけど、神様は心を見てる、ずっと。And what a blessing it is when we have pure hearts, when we have true motives for serving the Lord. で、清い心、ちゃんと神様使いようとしてる、いい動機で使いようとしてる心があったら、恵まれるよ。自由も。We're free when that happens. Free from hypocrisy, right? 偽善から自由になるんじゃん。Actually, you know what? We're free from peer pressure. そういう態度があれば、ピアプレッシャーって周りからの圧力とかもなくなるんだよ。You don't have to worry about what everybody else thinks. Isn't that what we do? 他の人どう思ってるかと心配する必要ない。よく心配するでしょ?みんなどう思ってるか。No, what does God think?いや、神様はどう思ってるのって、それしかないよ。You ever get tired of wondering what everybody else thinks? I do. みんなどう思ってるの、どう思ってるのって飽きるでしょ。飽きる、僕も飽きる。But when we live for God, when we live to
live for him every day. There's this intimate relationship. You see God every day.
でも神様はまず神様の御国、神様の義を求めたら、神様のために生きようとしたら、毎日ほど親しく関係があるんだ、神様と。神様見れるようになる。今日も明日も永遠にも。
Today, tomorrow, for eternity, we get to see God. With a pure heart.
清い心があったら。ね、
okay, going on, verse 9 to 9節。
平和を作るものは幸いです。この人たちは神の子供と呼ばれるからです。
No, God is a peacemaker for sure.
神様は平和を作る方でしたね。もちろん。平和の君じゃん、イエス様は。
Jesus is the Prince of Peace. And so for Christians, we need to be peacemakers too. But what does that mean, right?
だからクリスチャンなら神様と同じように、似姿のように、平和を作るものにならないといけないでしょ。でもどういう意味ですかね？
James chapter 3 verses 13 to 18,
Yakubu 3 章13から18
says, Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. For envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.
ヤコブ3章13から18、あなた方のうちで知恵があり、分別のある人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中をに苦々しい妬みや、利己的な思いがあるなら、自慢したり真理に逆らって偽ったりするのはやめなさい。そのような知恵は上から来たものではなく、地上のもの、肉的で悪魔的なものです。妬みや利己的な思いのあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。しかし上からの知恵はまず第一に清いものです。それから平和で優しく協調性があり、憐れみといい身に満ち、偏見がなく偽善もありません。義の実を結ばせる種は平和を作る人々によって平和のうちにまかれるのですと。
Right?Are we seeking the wisdom of God? Do we look to do things God's way? That's how we make peace.
神の御心を求めているのかって、神様のやり方で全てやろうとしているのか、それで平和が作れる。
Right? Remember those bracelets? WWJD?
今最近ないと思うけど、前もあった WWJD、アルファベットでのこういうブレスレットとかであったんじゃん、 T シャツとか。WWJD、W は What、W、Would、J、Jesus、D、Do。イエス様は何をするのか。
And so people would wear it. So every time, you know, you're about to do something stupid, you look at your wrist and go, Would Jesus do that? I better stop.
でなんでそういうブレスレット WWJD があったのは、例えば自分が変なことをやろうとしているとき、 WWJD ちょろっと見たら、あ、イエス様しないでしょ、あ、じゃあしないと、リマインダーのため。
Satan's a troublemaker, right?
サタンはトラブルメーカーって当たり前でしょ。
And yet God reconciles us to, so that we can reconcile with others too, so we can have peace.
でも神様が私たちこの和解させられ、私たちを和解させてくださったでしょ。だからみんな和解させてほしい、平和を作ってほしい。
But again, what peace, right? What peace? What's the purpose of peace?
でも平和ってどの平和？平和。
You know, we went to Israel. We went to Bethlehem, which is kind of Arabs, a lot of Arabs there.
で、イスラエルに行った時、ベツレムに行ったって、アラブ人が多い。
And they know we're Christian, well, we're tourists, Christian tourists.
で、みんな、クリスチャンの観光客って分かって、バスガイドとか、だから、 買い物を連れて行ったとか、特にショッピング and stuff. But one of the things they always say is pray for the peace of Jerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. で、エルサレムの平和のために祈って、エルサレムの平和のために祈ってって言った。But then I'm thinking, like, a lot of these guys aren't Christians, but they say pray for the peace of Jerusalem. We're like, what does that mean?で多くの場合、その人たちはクリスチャンじゃないけど、平和のために祈るってどういう意味でしょうかね。I pray for the peace of Jerusalem, biblically. エルサレムの平和のために祈ってる僕は、聖書的には。But the world has its own idea of peace. That's not the peace we seek. でも世界的、世的の平和と意味があるでしょ。それを求めてないんですよね、私たちは。That's that meek and weak stuff, right? それは柔和で弱いところって。いや、平和ってみんな神様が知るようにとか、みんな神様と同意できるようにっての平和。The peace we pray for is the peace we have with God. When people are born, they're God's enemies. But when Jesus saves them, they have peace. 生まれな人間は、生まれてからもう神と敵対してるって聖書に書いてる。でもイエス様に救われたら平和がある。その平和のために祈る。Let's read 10 and 11. 10と11. 義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方の罵りを罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。2 Timothy 3:12.All those who choose to live godly will suffer persecution. 第2テモテ 3-12 キリストイエスにあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けますって書いてある。When you live for Jesus, Satan doesn't like it. イエス様のために生きようとしたらサタンが大嫌いする。世も大嫌い。The world doesn't like it either. And so they fight. だから戦おうとしてるんだ。迫害しようとしている。And they persecute. But here, Jesus says, you don't have to worry. You know, if God's for you, who can be against you, right? でもイエス様が心配する必要ないよ。もう神様が私たちの味方であるのは誰が敵対できるでしょうって。He says, if you're persecuted, don't worry. Yours is the kingdom of heaven. 迫害されたら天の御国はあなたのものだと。No one can erase eternal life from you. 誰も永遠の命とかも取り消せれないよ。No one can take away what God promises. 神様の約束、誰も取り除かれないよ。You're blessed when it happens, Jesus said. 迫害が来るとき、来るはずだから、来るとき幸いってイエス様が言われたでしょ。When you're persecuted, remember, it's because you're living for Jesus.迫害が来るあるとき、イエス様のために生きてるからこそこれがあるって覚えてください。Now, here's the thing. Don't misunderstand. Because if you go around doing stupid stuff, and you act like an idiot, and people persecute you, that's on you, right? でも、誤解しないでこれは。例えば、バカなことばっかりをして、愚かなことをして、で、迫害が来たら、それは自分のせいだけだよ。Happens a lot. よくあるんでしょうねって。We live in this upside down world, you know? But, because we live in an upside down world, with fake news and the woke agenda and everything, everyone's this victim all of a sudden, you know? で、今の世はちょっとおかしくなってる、社会的にとか。もうだから社会で起きてるのと、よくこの把握してるってウォークっていう意味のこともアジェンダもあってみんなが被害者になってるじゃん。 You ever watch the news and you're like the people committing the crimes are the victims? Huh? 例えばニュースとか見て加害者までが被害者ずらしてしまうとかっておかしいんでしょ。イエス様はそういう話してないんだよ。悪いことしてるから 迫害を受けたらそれ自分のせいだけ。If you do something bad and you get persecuted, that's on you. 1 Peter 4:15-16 says, But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this manner. 第1ペテロ 4:15-16 あなた方のうちに誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかし、だからないように、あったら自分のせい。しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえって、このことのように神をあがめなさいって。When you live for Jesus, there's persecution. It's okay. イエス様のために生きようとしているとき、迫害が来るなって。でも報われるんだよ。But you'll be rewarded.Stand for Jesus. イエス様のためにしっかり立ちましょうよ。And then finally verse 12. で最後12節。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。Persecution's not new, right? 迫害って新しいことではない。I know sometimes we go through things and we feel so alone.苦しんでる時なんか寂しいなとか思うでしょう。Oh, how come God? How come I'm the only person in the world got to deal with this? 神様なんで世界の唯一俺だけこういうことを対処してるのかって苦しんでるのかって。That's a lie from Satan. それはサタンの嘘でしょう。The Bible says that there's nothing new under the sun. 聖書に書いてあるの、火の下には新しいものは一つもないって。Especially when there's persecution, you're not alone. 特に迫害があるとき、一人ではない。It happened to others too, you know. We can remember that and remember how they got through it, how they're with God. だからそれを思い出せたら、犯せたら、じゃあ一人じゃないからって力づけられるでしょ。Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me."And I give them eternal life, and they will never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. It's John 10:27-30. Yohane 10:27-30. 私の子イエス様。私の子羊は、私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りません。去りはしません。私の父が私を与えてくださったものは全て勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つですと。These are the Beatitudes.この8つのことは8つの幸いって。Character traits for Christians. クリスチャンのこの性格特性とか。You know, the reality is that when we live for Jesus, we're different than the world. 実はね、イエス様のために生きようとしたら、世の生き方と全く違います。The world wants to take us and wants to shove us into its mold. 世的の考え方ってのは私たちを取ってその世の型にはめようとしてるんだ、みんな。 And the Bible tells us to not be conformed to this world. Don't be shoved into that mold. But be transformed by the renewing of your mind that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God.この世と調子を合わせてはいけません。ローマ 12-2。 むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何がいいことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。There's a blessedness. There's a freedom.
when we live for God.
イエス様のために生きようとしたい。
自由もあるし、恵みもあるし、幸いなこともあるし。
So it's okay. Let's be poor in spirit and let's be comforted by Jesus. だから心を貧しいものとか、イエスに慰められたようになりましょう。
Let's be meek. Let's be hungry and thirsty for the things of God. だから柔和で義に飢え渇くものになりましょう。
Let's be merciful. Let's be pure in heart. Let's be peacemakers.
だから憐れみ深く心の清さがあって平和を作るものになりましょうよって。
And we can live boldly for Jesus.
そして大胆でイエス様のために生きることができる。
I think Christians in the world, one of the things they need now more than ever is boldness.
世界のクリスチャンが非常に大切なことっていうのは、大事なことっていうのは、大胆さ、勇気。
We can get it from, and God wants to give that to us.
神様がそういうことをみんなに与えられたいと確信してます。
Let's pray.
お祈りしましょう。